次は社会面、暮らし面、読者の声からです。最初は暮らし面からです。泉、今日は滝川市72歳無職の方で早坂久美子さん、来はそういう体に。6月初めは寒暖の差が大きく、なかなか長袖を離せませんでした。そうこうしているうちに気温はぐんぐん上昇。その頃、伸びた庭木が気になって剪定をしてみたくなりました。スマホの動画を頼りに人生初の経験。思い切って枝にハサミを入れると、思いのほか楽しくて2時間ほど作業をして家に入りました。すると間もなく、ものすごく喉が渇いていたことに気づき、慌ててお水を飲み、扇風機を引っ張り出して風に当たりましたが、夕方までぐったりです。もしかして熱中症寸前だった？気づくと同時に、自分の体が暑いと感じにくくなっていたことがショックでした。4月下旬、朝食後に動悸と血圧上昇の症状が何度かあり、循環器科と脳神経外科を受診していました。検査では異常が見つからず、その時に脳神経外科の医師に言われたのが、まあそういう体になったということですね、という言葉。年齢的に、とはおっしゃらず、体の変化を受け入れなさい、ということなのだと妙に納得したのでした。よく高齢の方が夏でも厚着をしている姿を見かけたなぁと思い出し、自分もいつの間にかそちらの世界に足を踏み入れていたんだと気づきました。この年になると自分の体の変化にびっくりします。でも、そういう体になったのね、と気持ちを明るく、笑ってやり過ごして剪定の挑戦を続けています。泉でした。はい、次は今日の話題です。所得倍増の幻影。船崎正人論説委員経済担当。農業農村の所得を10年間で倍増させる。2013年の参院選の時だ。自民党が公約に掲げ、幹事長だった石破首相は実現に向け熱弁を振るった。当時農業団体は環太平洋連携協定 TPP の交渉参加に猛烈に反発していた。2022年の前回参院選の際には格差拡大への懸念が深まり、岸田文雄首相が資産所得倍増を公約とした。いずれも国内で高まる不満の矛先を一つのキーワードでそらす思惑があったようにも見える。所得倍増計画。高度成長時代の1960年に就任した池田勇人首相が10年で実現するとぶち上げ、3年早く達成した。日本経済史に輝く金字塔だ。その成立を追った沢木耕太郎氏の危機の最小を読むと、ブレーンだった下村治氏が民間設備投資を踏まえた経済成長の可能性を正確に予測し、理論的に堅固に裏付けていたことがわかる。それゆえに唐突に現れ、しばらくすると話題に上らなくなった。様々な所得倍増との大きな隔たりを感じずにはいられない。自民党は今回の参院選で40年までに国民の平均所得を5割増しにすることを公約に掲げた。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、2023年の1世帯あたり平均所得は536万円で、10年前からほぼ横ばいだ。5割増しでさえ厳しいハードルかもしれない。東大教授などを歴任したマクロ経済学の台頭、吉川博氏は、次長、高度成長で 所得倍増を実現した高度成長をこう結論づける。農業国が工業中心の経済に転換する際、所得の飛躍的な上昇を生み出す、たった一回だけ経験するビッグジャンプだったと。高度成長時代の終焉から半世紀以上、今でも所得倍増の言葉が繰り返されるのは、それを超える力強い政治経済的な言葉が見つからないとともに、失われてしまったダイナミックな日本経済への強い象形なのかもしれない。今日の話題からでした。続けて、斉藤一無線同心川柳です。統率に揺らぐ信頼この瞳。統率に揺らぐ信頼この瞳。函館福祉用。保有国、隣の核が気にかかる。保有国、隣の核が気にかかる。札幌、高橋賢治。自節柄、芋の花咲く花畑。自節柄、芋の花咱く花畑。長万部、斉藤由美。買い出しの戦時さながら背のリュック。買い出しの戦時さながら背のリュック。幕別、角田静江。川柳に吉と風刺とユーモアと。川柳に吉と風刺とユーモアと。美梅、竹下清美。頑張って苦手な玉ねぎ食べました。頑張って苦手な玉ねぎ食べました。しべちゃ、草なぎ、かんた。しべちゃ小学校4年。格好が遠いふるさと忍ばせる。格好が遠いふるさと忍ばせる。旭川、白田、幸子。同心川柳でした。次は読者の声からです。旭川市高橋誠二さん91歳。核禁条約に率先して参加を。私は毎夏、広島や長崎への原爆投下の日が近づくと無性に腹が立つ。それは日本が世界で唯一の戦争被爆国だからだが、終戦80年の節目である今年は、その怒りが特に強い。2017年、核兵器禁止条約が国連で採択され、核兵器に関するすべての活動を禁じた。批准した国や地域は73に上るが、日本はそっぽを向き続けていて、オブザーバー参加すらしていない。これはなぜなのか。私にはどうしても納得できないのである。核兵器の抑止力を提供し、安全を保障するアメリカの核の傘に依存しているから、と言われるが、国際的駆け引きなどは置いておいて、日本は率先して条約に参加し、世界の人々を核兵器禁止へ引っ張っていくのが当然なのではないか。直接、戦争を体験し、被害を受けた高齢者がだんだん少なくなり、戦争の惨禍を知らない若い世代が多くなってきた。戦後80年を機に、平和への思いというバトンを次世代に引き継いでいく必要がある。読者の声からでした。次は国際面からです。エイズの死者400万人増の恐れ。アメリカの資金拠出停止が影響。国連合同エイズ計画 UNAIDS は10日、トランプアメリカ政権が資金拠出を停止したため、今後4年間でエイズウイルス HIV の新規感染者が600万人、関連する死者が400万人、それぞれ増える可能性があると発表しました。感染者、死者ともに減少傾向でしたが、脅威の再来を警告しました。 国連合同エイズ計画によりますと、アメリカの資金が停止する前となる2024年の推計で、HIV に新たに感染したのは130万人で、死者は63万人でした。死者の 61% がアフリカのサハラ砂漠以南に集中していました。総患者数は4080万人です。各国などが国連合同エイズ計画に2024年に提供した資金の合計はおよそ2億3000万ドル、およそ336億円、うちおよそ半分がアメリカからでした。2025年は資金不足の影響で、アフリカのモザンビークで3万人以上の保健関係者の業務が制限されるなどしています。ナイジェリアでも予防薬の投与が1ヶ月あたり4万人から6000人に急減しました。次は経済面から。2度冷たい自販機の飲み物、日本コカ・コーラ。猛暑が続く中、日本コカ・コーラが今年夏、ペットボトルや缶に入った清涼飲料の冷却温度を通常より2度下げた自動販売機を全国で展開します。利便性の高いコンビニに押されている販売のテコ入れを狙います。温度設定を変える自販機は20万台が目標。コーラだけでなく、ミネラルウォーターやコーヒー、緑茶なども対象となります。温度設定の切り替えはすでに始めており、来月まで実施する計画です。次は第一社会面から。蘭越です。源泉を引き無断の野湯、野原の野にお湯の湯。ニセコ五色温泉旅館の源泉付近で何者かが無断で野湯を作り、旅館への湯量が減ったために、旅館が一部の浴場を休止する事態になっています。現場はニセコシャコタン小樽海岸国定公園内の道有地で、無断設営は自然公園法や温泉法に抵触する可能性があり、倶知安署が捜査しています。五色温泉旅館を運営する佐藤観光によりますと、旅館はおよそ200メートル離れた源泉からパイプで引き込んでいます。6月27日ごろから浴場の湯量が減少したため、従業員が確認すると、源泉近くの流路を掘り、湯を石でせき止めて作った直径1メートルから2メートル、深さ数十センチの野湯が3つ見つかりました。また、パイプの途中にある湯量を調整する器具に、別のパイプが無断で取り付けられ、野湯の方に源泉を引いていたといいます。従業員が現状を回復しても、数日後には野湯が作り直されることが続くうちに、湯量の減少が深刻化、今月初旬に2つある浴場のうち、1つが休止に追い込まれました。11日には、倶知安署と北海道の担当者が現場を訪れ、被害状況を確認しました。道によると、国定公園内の地形を無断で変えるのは、自然公園法に抵触する恐れがあります。また、営利目的などで不特定多数が野湯を利用していた場合、温泉法違反となる可能性があります。次は第二社会面からです。札幌市東区の私立小学校の特別支援学級で、男性教諭の不適切な指導により、複数の児童が不登校になった問題で、札幌市教育委員会は11日、記者会見を開き、40代の男性教諭を11日付で停職6ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。教諭は11日付で依願退職しました。関連する記事です。遅すぎた対応、 我が子の心の傷癒えない。札幌市東区の私立小学校の特別支援学級で男性教諭の不適切な指導により複数の児童が不登校になった問題で、札幌市教育委員会は11日、学校側の対応が不十分だったことを認めました。保護者が体罰に関する調査を申し入れるまで男性教諭が勤務する2つの学校でおよそ8年間抜本的な対策が講じられないままだったことが浮き彫りとなりました。はい、次は朝の食卓です。安平町 NPO 法人十朝村村長青木明子さんで、十朝村の新しい仲間。2ヶ月前のことですが、胆振管内安平町の自然体験農園十朝村の番犬として1歳半の柴犬を譲り受けました。先住の番犬には今年10歳になるプッチさんがいます。お客様が来ると尻尾がちぎれるのではと思うくらい大歓迎で喜び、人懐っこい頭の良い犬です。昨年子宮に膿がたまって大手術し、犬小屋にこもる日が増えてきました。鶏小屋など農園内への野生動物の侵入対策のために番犬を増やしたいと考えていたところで、新しい仲間をお迎えしました。北の誉れ号という素敵な名前がついていたので、ホックンと呼ぶことにしました。ホックンは少し臆病で散歩にもあまり慣れていません。当初は散歩に連れ出しても首が締まって苦しそうと思うくらいリードを引っ張ってしまって大変でした。2ヶ月経った現在、いまだに見慣れない人が近寄ると犬小屋に逃げ込み、散歩のためにリードを付け替える時もじっとしてないので大変です。しかし最初の頃のようにリードを引っ張りすぎることはほとんどなくなり、時々アイコンタクトも取れるようになるなど日々の成長を感じます。もうすぐ夏休み、来園者が増えるのを機に誰とでも散歩できる番犬ホックンを目指し、今日も散歩を楽しみたいと思います。朝の食卓でした。次は暮らし面から。暮らし良くなる2025年参院選。社会保障費負担にあえぐ若者、所得の半分近く年金に不安も。旭川市で小中高生への性教育を手掛ける任意団体 SOILU ソイルの代表宮坂舞香さん27歳は、フリーランスの個人事業主として学校への出張授業や一般向け講座を行う。本業の収入は少ない月で2万円ほど、国民年金保険料のおよそ1万7000円を引くと手元にはほとんど残らない。実家暮らしのため衣食住には困らず、今はなんとか生活できている。現在の制度が今後も持続するのかわからず、収入が不安定なため将来に備えた投資も考えられない。自分が高齢になった時果たしてどのくらいもらえるのかと公的年金への不安を吐露する。年金制度については若者の多くが同様の思いを抱く。なぜなのか。社会保障法専門で小樽商科大学副学長の片桐由紀教授61歳は、仕組みの複雑さが背景にあると語る。年金は職業や雇用形態によって加入制度が異なり、受給額や条件も変わる。現行の制度は付加方式と呼ばれ、現役世代が支払う保険料で、その時々の高齢者の年金を賄う。つまり、現役世代は現在の高齢者に仕送りをしている格好だ。 自分の払った保険料を将来の自分がそのまま受け取れるわけではない。片桐教授は、社会保障は損得ではなくリスク回避、生活の根本を支える仕組みなのに、学校教育できちんと教えられていないと指摘する。どうしてこんなに惹かれるんだろう。札幌市内の訪問介護施設でヘルパーとして働くパート社員、柳瀬安寿さん29歳は、毎月天引きされる社会保障費をスマートフォンで管理しチェックしている。6月は給料の他に賞与も支給され、税金や厚生年金、健康保険料など合わせて通常より多めのおよそ5万6000円が引かれた。お金のことで不安にならないように浪費を避け、お金を使わない生活を心がけていますと話す。所得のうち税金や社会保険料をどれほど負担しているか示した指標に国民負担率がある。国民の公的負担の重さを示し、数値が高いほど負担が大きい。財務省によると、2025年度の国民負担率は 46.2% となる見込み。所得の半分近くを社会保障費として支払っている計算だ。統計を取り始めた1970年度の 24.3% から2013年度に 40% 台に到達し、22年度は過去最高の 48.4% を記録。社会保険料などを負担するのは若者に限ったことではないが、社会保障給付は主に高齢者世帯に給付される。そのため若年層では社会保障の恩恵を受けていると感じにくく、負担感を増大させている。片桐教授によると、北ヨーロッパの福祉国家では、日本より国民負担率は高いものの、手厚い社会保障施策により、保険料や税金が自分たちの生活に使われていると実感できる。一方、日本は少子化が進み、若者が負担を強いられる仕送り型の構造が続いていることもあり、社会保障費が多くの国民のために使われているという実感が乏しい。さらに、議員による裏金問題や、選挙が近づくと票目当てのばらまき政策が繰り出されるなど、政治に対する国民の信頼感が低く、社会保障制度への不信にもつながっているという。20日投開票の参院選では、年金給付の底上げや、保険料負担の軽減などの社会保障改革を公約に掲げる政党が目立つ。前回22年の参院選で、20代の投票率は全年代で最も低い 33.99% だった。柳瀬さんは、主権者は国民、様々な負担が今後報われるように、未来が期待できる社会を望みますと話し、一票を投じる。以上で、社会面、暮らし面、読者の声、他を終わります。